神のしかしということで題で、本日は日本キリスト教団浅草教会の牧師篠田真紀子先生に説教をお願いをいたします。篠田先生につきまして、修法の方に一言だけ書いておきましたのでご紹介させていただきますが、先生は青森県の弘前市のご出身で、東京神学大学の大学院を卒業されまして、98年から2009年までは鎌倉潜水協会の牧師として、また2014年以降現在の浅草教会の牧師として仕えておられます。女子生中高、聖学院中高などの聖書科の講師をなさっておられます。また現在は東京 YMCA の評議員など、その他もなさっておられるようですけれども、また私どもの属しておりますこの日本キリスト教団東京教区の東地区の地区長としてもご奉仕してくださっておられます。本日はまたこの浅草教会の上にも感謝の御礼をしたいというふうに思っております。では
えー、日本橋教会の皆さんとご一緒に礼拝をお捧げできますことを感謝をいたします。はじめましての皆さんだと思いますが、今日、いつもは教会学校にの礼拝に出ていますという人はどのぐらいいますか？いつも教会学校ですという人、子どもたち、大人の方も少しいますかね。はい、それから教会に来てまだ数えて10回もないですっていう人いますか？まだ2回とか3回とかの人います？いますね、いますね。はい、分かりました。なるべく分かりやすくお話しできるといいなと思います。さて、今みんなで歌った子ども賛美歌10番、この賛美歌の3番にの歌詞なんて書いてあるか。悪いことは小さくてもお嫌いなさる神様。この歌を私は子供の時に歌った時にですね、私は神様に嫌われちゃうのかと思って悲しくなった思い出があります。悪いこと、自分でやっちゃったなと思うことがね、いろいろある。お父さんにもお母さんにも内緒にしてあるんだけどなということが自分のこの中にしまってある。そういうことを神様はきっと知ってるんだろうなと思うと、どうしようという思いになりました。それでもう、この後にね、歌う子ども賛美歌はこう歌うんですよ。58番の方ね、後でみんなで一緒に歌いますが、そこにはね、良い子になれない私でも神様は愛してくださるってイエス様のお言葉。この賛美歌は私が小さい時にはありませんでした。あったのかもしれないけど、私は子どもの頃にこの賛美歌を知りませんでした。大人になってからこの賛美歌を知って、ああよかったと思いました。でも同時にですね、ちょっとあれと思ったんです。悪いことは小さくてもお嫌いになる神様と、良い子になれない私でも愛してくださる神様、一体どっちが本物って思いました。今日ちょっと長いところ聖書を読んでいただいたんですが、今日みんなで聞いていただいたのは旧約聖書のノアの 箱舟の物語の最初のところです。これを読むと、神様はさっきの賛美歌のね、どちらか一方だけが神様なんではなくて、両方神様は、あ、どっちもこういう神様なんだということがこのノアの物語から分かります。それを今日皆さんにお話ししたいと思いました。神様が、ちょっとその箇所をね、もう一回ちょっと読んでみます。何節のところかな。神様はこうおっしゃったんですね。この地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、ご自身が地上に人を作られたことを後悔し、心を痛められた。7節ですね。それで神様は、私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も這うものも空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。なんということでしょう。せっかく神様が作られたこの世界を、神様自分でもうやだと、こんな世界なくしてしまえと、そういうふうにおっしゃったんですね。創世記の一番最初に神様が世界を作ってくださったことが書いてあるんです。聖書そのものを見ると分かりますが、まだね、8ページ始まったばっかりですよ、聖書が。それなのに神様はね、もうこんな世界はやだって、もうなくしてしまうって。ところがそこで終わらなかった。八節にこう続きます。しかし主は、ノアは主の好意を得た。好意っていうのは恵みのことです。ノアは主の恵みを得た。一番最初にこの世界に作られた人間のこと、皆さん知ってますか？最初の人はアダムっていう人でした。そして次にエヴァという人が作られました。アダムとエヴァの話も有名です。聞いたことがあるかな。神様の約束を守れなくて、善悪の木の実を食べてしまった。その時神様はアダムのことを怒りましたよ。その神様の怒りがアダムとエヴァを神様の園であったエデンの園から追放した、追い出されちゃったんです、アダムとエヴァは。しかし同時に神様は、アダムよ、どこにいるのか、なんで隠れているのか、神様の顔を避けて隠れている彼らを探し求めてくださって、そして彼らに革の衣を作って着せてくれた。その時から人間はね、洋服を着るようになったんですよ。最初は裸だったんです。裸でも恥ずかしくなかった。人は神様の前で罪を犯した時から裸でいられなくなったんです。その後の人間の話、カインとアベル、兄弟です。お兄さんのカインがなんと弟アベルを殺してしまう。人類最初の殺人事件が起こりました。その時神様はお兄さんのカインの罪を責めておられます。どうしてそんなことをしたのか、どうしてそんなに怒ってるのか、もしお前が正しいなら顔を上げられるはずではないか、お前の弟アベルはどこにいるのか、なんということをしたのか、お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。お前は呪われるものとなった。 神様はお兄さんのカインに向かって怒りをあらわにされました。しかし同時にこのカインが復讐に遭うことがないようにとカインに印をつけてくださってエデンの東のノドという地に住まわせられたと書いてあります。神様が一番最初にこの世界をお作りになった時何とおっしゃったか知ってますか？一章の、ね、一番最後にこう書いてあります。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。この世界は素晴らしい、とってもいいねっていうふうに神様は言ってくださったんです。あなたは素晴らしいですよ、あなたも素晴らしいですよ、この世界はみんな素晴らしい。神様はそういうふうにご自分が作られたこの世界のすべてを良いものとしてくださった。ところがノアの時代になってこの世界がどうなっていたのか。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかり心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し心を痛められた。素晴らしいって神様が言ってくださった世界は、残念ながらいつも悪いことばっかり考えている人間の悪が広まってって、神様ご自身がなんでこんな世界になっちゃったんだろう、こういう人間をどうして作っちゃったんだろう、神様が自分で後悔してしまうほどに心を痛められたっていうんです。でもちょっと待ってください、神様が果たして後悔ってするんですか？何でもできになる神様でしょ、全能の神様、ご自分が作られた御業、その世界の創造の御業を後悔するなんてことはあるんですかと思いますよね。確かに聖書の他の箇所を見ると、神は人ではないから悔いることはないと書いてあるところがあります。民数記の23章とかね、サムエル記の、ね、15章にそういう言葉が出てきます。時々ね、聖書に書いてあることはこういう矛盾があるんです。私たちの目には矛盾しているように見えるんです。でも神様が地上に人を作ったことを後悔されたというその本当の意味は、多分その続きの言葉によって明らかにされています。神様はそういう人間の姿、悪いことばっかりしている人間の姿、この世界の現状をご覧になって心を痛められた、それが本当の意味だと思います。それで神様はこのあとこの地上から人間も家畜も何もかも拭い去ってしまおうと決意される。それはね、どういうことかというと、神様は人間に対して、神様が創造の主なんですよ。神様が作った人、人間は作られた方、作られたもの、みんなブロックしたりとかさ、粘土したりするとき、自分が作ったものってすごく大事でしょ。お友達がやってきてそれをバーンって壊しちゃったらすごい嫌でしょ。なんでそんなことするのって思うでしょ。神様もきっと同じ気持ちです。自分が作った人間、その人間に対してそれをないものにしてしまう、そんなことできないな、嫌だなって思いながら、神様は人間の悪を裁かなければならない、裁き主でもある。神様は創造の主でもあって、悪いものをお叱りになる裁きの主でもある。そのどっちでもなきゃいけない、そのことに神様はとっても心を痛められている。それが後悔されている本当の理由です。神様は悩まれたんですよ、どうしようかなって。その神様ご自身の悩みや苦しみの結果がどういうふうに現れるのか、それがここから始まっていくノアの箱舟の物語になります。 人間が悪いことばっかり考えて、この世界に悪がはびこっている、神様は洪水によってそれらすべてを地上から拭い去ろうと決断します。でももう一方で、この罪深い悪いことばっかり考えている人間をやっぱり助けたいとも思ってくださる。だからたった一人の神に従うノアという人を通して救おうと考えるんです。神様はノアという人に三つの命令をなさいました。何でしょうか。それをみんなに知ってもらうために長いところを読んでもらいましたよ。14節にまず箱舟を作りなさいってありますね。これが一つ目です。箱舟を作りなさい。その後細かい指示も出されます。それから18節に箱舟に入りなさい、二つ目です。そして19節20節で2回言われますが、生き延びるようにしなさい、共に生き延びるようにしなさい。これがノアに出された神様の3つの命令で、6章の最後の22節にあるように、ノアは全て神が命じられた通りに果たしたのです。こうしてこの後ね、続きがありますから、ぜひ読んでみてください。7章以降も読んでみてください。読んでいくと、神様が言われた通り本当に全てを拭い去ってしまう洪水が押し寄せます。だからそれはね、山をも何ですか、沈めてしまうぐらいな洪水です。だから船に乗っている者たちだけが助かる。船に乗り込んだ者以外は全部滅ぼし尽くされてしまった。7章の最後にノアと彼と共に箱舟にいた者だけが残ったって書いてあります。このノアと一緒に箱舟にいた者だけが残った、そのことを聖書は淡々と伝えているんですけど、全ては押し流されて滅ぼされてしまった、しかしということです。ノアとその家族だけは救われたと書いてあるんです。私たちはここに目を向けなければなりません。つまりこの地上に悪いことにまみれてしまったこの地上に救われる道がありますよということです。そのことを聖書は伝えているんです。そしてノアとその家族だけが助かったことを通して、またこの地上には人間の命がつながっていきました。人間だけではない、ノアと一緒に箱舟に入った動物やあらゆる生き物の命もつながっていきました。そこからまたノアの子供たちが生まれます。その孫ができていきます。子孫がどんどんつながっていきました。アブラハムにつながるんです。そしてそれはやがてイエス・キリストにまでつながっていく。神様はとっても心を痛め、自分がしたことを後悔するほどにこの悪でまみれてしまった世界を悲しまれたんです。でもこの世界を決して諦めたのではありませんでした。滅ぼし尽くしてしまった方がいいと思うほどの世界、しかしそれを何とか救おうと神様はお考えになってくださったんです。そしてたった一人の神様の御言葉に聞き従う人を通して、人間全体が、この世界全体が救われる道をお作りくださったということなんです。それは神様に聞き従う者の家族、神様を本当に神様として生きる家族になるという道です。ここではノアの家族ですから、当然そこにはね、血のつながりがありますね。でも救われたのがノアとその家族だけだったと言われていることの意味はそれだけではありません。血のつながりを超えて 神様の御言葉に従う、神様の命令に従ったもの、そういう意味です。3つの命令がありましたよね。ノアはそれに従った。ノアと一緒に神様のその御言葉に従ったもの、それが新しい神様の家族になったということです。私たちがこうして教会に招かれているのは、その神様の家族になるようにということです。ノアの時代と今の私たちの時代はもう全然違う時代ですけど、でも今もですね、ノアの時代と比べてどうかな、良くなったのかな、なかなかそうは言えないよね。神様を忘れている、そんな世界が私たちの周りにも広がっている。自分自身だってそうです。神様に言えない、お父さんお母さんにも実は内緒にしてある悪いことが実はありますということがみんなの心にもあるかもしれませんね。そういう私たちの現実の中で、今のこの世界の中で、一体私たちはどんな言葉に聞いて誰に従っていくんですか。私たちの終わりはやっぱり神様がお怒りになって全部洪水で流されてしまうんでしょうか、それとも箱舟に乗り込んで救われるのでしょうか。それが今日御言葉を通して私たちに神様が問われていることです。神様は私たち全てが救われるためにご自分の御子、一人子であるイエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。それは全ての人間を、たとえ悪かったとしてもです、罪にまみれてたとしても、しかし何とか救おうと神様がお使わしくださった救い主です。それこそ神様は心を痛められたでしょう。ご自分の一人子です。自分の息子を失わなければならないのです。それでも神様はこの世界が、私たち人間が救われるという道をイエス様を通して作ってくださいました。そのイエス様が死に至るまで従順であられた、その十字架の血によって私たちの全ての罪は許されました。その死から復活されたイエス様の命をいただいて、私たちは許されたものとして新しく生きることができます。イエス様を通して、かつてはノアを通して、今はイエス様を通して、良い子になれない私でも救われる道がありますよ。聖書はそう告げているんです。神様は御子イエス・キリストに従って、救いの箱舟に乗り込みなさい、そのように私たちを招いておられます。世界中に教会があるというのはそういうことですね。この世のただ中で教会が救いの箱舟になりなさい。だから新しく神様は私たちに命じておられます。教会を作りなさい、教会に入りなさい、共に新しい命を得るようにしなさい。そのために私たちはこうして教会に招かれているんです。日本橋教会に招かれた一人一人がこの神様のお言葉に聞き従う一人一人でありますように、そしてイエス様によって救っていただけますようにと心からお祈りしたいと思います。祈りましょう。お祈りいたします。